もしもし。
はい。
テレフォン人生相談です。
お願いいたします。
最初に年齢を教えてください。
74歳です。
74歳。結婚してます？
はい。出ましたけど、夫は亡くなりました。
何年前ですか？
15年です。
15年。そうすると今はお一人で暮らしてるの？
はい、そうです。
はい、わかりました。はい、で、どんな、はい、相談ですか？
一週間少し前に、スーパーマーケットで、万引きをしました。
はい、はい。
それで、娘が警察へ身柄を引き取りに来てくれたんです。
はい。
で、今後娘とどういうふうにしていけばいいのかなと思って。
スーパーマーケットで万引きしたっていうけれども、お金がなくてどうしてもそのものが欲しかったっていうんじゃなくて、
はい、
なんだか分かんないけど万引きしたっていうことでしょ。
そうです。
寂しかったの？
いや、そういうふうは自分自身は感じてません。
感じてない。
はい。
じゃあ、なんか欲求不満があったよね。
それもね、なんかレジに行かないで、違う方行っちゃったってことなんですね。
何ですか、その持ってったのは。
パン屋さんですので、パンを。
パンを。
はい、好きなパンがあった。
好きなパンがあったね、はい、で、なんだかわからないけれどもパンを持ってっちゃったんですよね。
はい、
なんだかわからないけど持ってっちゃったことの原因なんですけどね。
はい。
それをあなたは、いや別に寂しいことではないと、まあそうなんでしょう。
はい、
で、僕はもう一つ、なんか今の生活に欲求不満なことはないですかって聞いたら、欲求不満なことはないというふうですか。
はい、そうですね。
満足してる。
はい。
そうすると自分でも不思議でしょ。
そうです。だから私、二重人格というか、そういう
二重人格という言い方の方があなたは理解しやすいけれども、
はい、
別に二重人格ではないですよ。
そうですか。
74歳で15年間一人でいて、
はい、
毎日の生活はどうなってんの？
仕事は持ってませんので、毎日時間的に買い物に行きましょうかとか、そんな風で。
要するに毎日つまらないでしょ。
そうですね。
それがさっき言った欲求不満っていうことですよ。毎日つまんないんですよ。もっと言うとね、
はい、
不安なんでしょ。
おかしい。
もっと言うと、
はい、
15年間一人でいて、あなたが今認めたくないでしょうけれども、自分を取り巻く世界に対して敵意があるんですよ。でももちろんあなた敵意があるっていうのは気がついてないですよ。だけどあなたは心の中で本当に世界のどこかと結びつきたいんです。今とにかく認めてくれたのは、毎日がつまらないっていうことは認めてくれたわけですよ。
つまらないというか、これしか方法がないと思ってますので。
だからこれしか方法がない生き方としてね、
はい、
それがあなたの今の不満なんですよ。なんだかわからないけど万引きしてしまったというのの原因は必ずあるんです。だけどその原因を認めることは絶対に嫌なんです。つまりあなたは絶対に認めたくないものを今持ってるんです。それがお金があるのにパンを万引きしたということの原因ですよ。スーパーでお金があるけれども、富裕層のご婦人が、もっと言えば検事とか警察とかそういう人が万引きすることあるんですよ。みんなお金がないわけじゃないんです。それでそんなことをしちゃいけないっていうことはみんな分かってるんです。だけどなんだかわからないけどやっちゃうんです。こういうの無意識の必要性っていう言い方をするんですけど、その人の無意識にそれをしないではいられないものがあるんです。だからあなたはこの万引きしてよかったって言ったら怒られるけれども、 本当の自分に気がつくのは万引きしない限り気がつかないですよ。
はい、
娘との関係は、
はい、
あなたは非常に重要な関係です、あなたにとっては。
はい、
そんなに重要な関係のある人がいるのに、
はい、
パンを取るんです。
はい、
パンを取る必要性があなたの中にあったの。それがさっき言った無意識の必要性って、アンコンシャスネセシティという。人間っていうのはそういうように無意識の必要性をみんな自分の中に持ってんです。それで今あなたは不安なんです今。
不安ですね。
不安ですね今。
はい。
そこのところを認めてくれれば、これはもう解決に近づきます。で、今日の相談はこの娘との関係をどうしたらいいかっていうのが具体的な相談ですか？
はい、そうですね。
はい、わかりました、はい。スタジオに弁護士の塩野谷隆之先生がいらっしゃってるので、ちょっと待っててくださいね。
はい。
はい、はい、こんにちは。
はい、お願いいたします。はい。
実はね、
はい、
今ね、高齢の方の、特に女性の万引きが、すごく増えてるんですよ。
はい、
うん。65歳以上のね、
はい、
女性の万引きっていうのが、捕まった件数でね、
はい、
20年前と比べると3倍にもなってるんですよ。でね、男性の万引きの件数っていうのは増えてはいるんだけれども、女性ほどは増えてない。でね、その原因を政府の研究機関とかがいろいろ分析をして、
はいはい、
原因はね、
はい、
男性の場合には経済的な要因が大きいと、まあ、お金がないとかね、仕事がなくて、女性の場合はそういう原因ではなくて、身体的な、あるいは精神的な要因、ストレスが原因になっているような場合が多いと。で、そのストレスの中身を探っていくと、大きく分けて2つ。高齢女性の場合には、1つは介護のストレス。もう1つが配偶者との死別。
ああ、そうですか。
でもそういうふうなね、分析結果が出てるということは、もうご主人亡くしたのは15年前、
はい、
15年間にわたるね、孤独な生活というのが、はい、多分じわりじわりとあなたのストレスになってきているのかなと思います。で、先ほどね、20年前から3倍に増えてるって申し上げたけれども、はい、20年前だってね、旦那さんと死別して独り身になった女性とかっていうのは同じようにいたはずなのに、なんでこんなに増えてるのかって考えるとね、
はい、
20年前と今とではやっぱりね、世の中がだいぶ違うんですよ。あなたがお嬢さんぐらいの年だった頃と、
はい、
今とで、
はい、
高齢の女性のなんていうのかな、孤独っていうのが多分増えてるんじゃないかなと思うんですよね。一つはやっぱり情報化社会っていうのがあって、昔みたいにね、ちょくちょくその電話で連絡をするっていうんじゃなくて、なんかこう周りの人とのコミュニケーションがね、
はい、
メールとかそういうのになったりして、
はい、
そうするとね、やっぱり高齢の女性っていうのはなんとなくそういう情報化社会から孤立化してしまって、
はい、
娘がいたり息子がいたり、そういう家族はいるんだけれども、なんとなく孤立してるような感覚になる人が多分多いんだと思うんですね。あなた自身がどうかっていうのは分かりませんよ、
はい、
うん、でもそういうね、やっぱりその周りの人とのコミュニケーションがこう途絶えてしまって、人との触れ合いがね、
はい、
少なくなってくるっていうのが、まあ、特に女性にとってはストレスになるのかなと思ってるんですよ。
あ、
でね、今回万引きをしてしまったっていうのは、はい、あなたにとっては自分自身でもショックなことで、
はい、
落ち込んでいる。そして、はい、お嬢さんとの関係でもね、顔向けができないっていうのかな、
はいはい、
そういう状態になってるのかもしれないけれども、
はい、
ちなみにお嬢さんはどういうこと言ってんの？
なんでそんなことしたのっていう、
うん、
そういう言葉でしたね、
うん、お嬢さん怒ってる？
怒ってると思いますよ、
うん、思いますよっていうのはあなたに対して直接ぶつけてこないのかな。
あとはもう呆れてるっていうか、
うん、
見放してるというか、そういう風だと思います。
うーん、やっぱりね、一つはあなた自身のね、心の中にやっぱり孤独があって、その孤独が、はい、多分何らかの形で今回のね、あなたがやってしまったことに結びついてる可能性があるんでね、
はい、
だからお嬢さんに顔向けできないっていうのは、確かにあなたのね、はい、そういう気持ちもわかるし、はい、あなた自身の母親としてのプライドもあるかもしれませんけれども、 お嬢さんとね、これを機会にきちんとね、本音で話し合えるようなね、
はい、
そういう関係をきちんと作っておいた方がいいんじゃないかと思いますよ。
私もそうしたいです。
うん、万引きをして捕まってね、
はい、
それによってね、余計にこう社会から隔絶されてしまうとかね、
はい、
だってまずその万引きをして捕まったお店にはなかなか今度行けなくなりますよね。
はい、
でそれが誰かに知られるとその人とも会いたくなくなりますよね。
はい、
そうやって周りの人との間で壁を作っていくと、どんどんその孤独が増してきて、もともとそういう孤独感がね、原因になってたのに、はい、ますます悪い方に行ってしまって、
はい、
また繰り返すなんていうことになるとね、大変ですから、
はい、
もうお嬢さんはね、状況も分かってるわけですから、きちんと認めて、はい、あなたにも迷惑かけたし、お店にも迷惑かけたし、またこんなことするとね、はい、いろんな人に迷惑かけるから、はい、こういうことしないようにするからねって、でもなんかこう、自分がね、危なそうになったらちゃんと注意してねっていうふうに、お嬢さんに話をするなりしてね、きちんとコミュニケーションを取って、
はい、
あなた自身のね、孤独感をね、少しでも減らしていくように、はい、お嬢さんにも甘えるところは甘えて。
いやー、私も生活がきつい方なので、娘もよく見てて、今後うまくやっていかれるかどうかっていうのは、まあ今はそのようにするつもりですけども、なかなかこちらも甘えることもできないし、娘も甘えるタイプではないので、このところがちょっとやっていけるかしらねって思います。
うん、甘えるというのはね、経済的におんぶするっていうことじゃなくて、
はいはい、
心を開いて、
はい、
悩みを打ち明けるっていうことですよ。
はい、
あなた自身が失敗したことによって、
はい、
いろいろな思いがあるでしょ。そういう思いをお嬢さんに共有してもらうっていうのが、甘えてもいいんじゃないっていうことですよ。
はい、わかりました。
うん、経済的な面はいろいろあるかもしれないけども、幸いにして今生活にそんなに困って万引きしたわけじゃないんだもんね。
はい、うん、今なんとか年金で暮らしてます。
なんとかなってるでしょ。
はい、
うん、だからそこはね、大丈夫なんであればね、そうじゃなくて、はい、社会とのなんていうかな、接点の一つとしてのお嬢さんをね、との関係をきちんと保ち続けて、
はい、
お母さんのこと見守ってねっていうような、そういう意味でね、
はい、
甘えられるような関係を作っておいた方がいいのかなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあもう一度加藤先生に変わりますね。
はい、
はい、
あなた自身も自分のことをちょっと気がついたでしょ。先ほど私もきつい性格でって言いましたけど、はい、きつい性格ですよ。はい、無意識に敵意があるからどうしてもきつくなります。それで、はい、今度の万引きは、万引きそのものは悪いですよ、悪いですけど、あなたの人生にとっては本当に良かった。はいはい、まずあなたがこの万引きしたことによって、
はい、
自分が不安だということは分かった。そして自分が気がついてない何か無意識のものがあるんだというふうに自分に気がついた。こういうのをね、
はい、
意識領域の拡大っていうんですよ。
意識領域の拡大、
うん、つまりあなたが自分について意識してる領域っていうのはすごく狭かったんですよ。だから頑固だったしきつかったりして、それが自分にもこういうことがあるんだっていう意識領域が広がったんですよ。これが人間の成長なんです。つまりなんで万引きが良かったかっていうと、あなたが成長できたんです。
はい、ありがとうございます。
少なくともこれは恥ずかしいこととして引きこもっちゃダメですよ。
わかりました。
どんどん今まではうちにこもってきてたんです。
あ、
はい、万引きを契機にして意識領域を拡大していって、
はいはい、
そしてあなたは素晴らしい老年になっていきます。
ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
自分自身についての意識が拡大すること、これが人間の成長です。